POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。最近インスタグラムを始めた日向坂46の佐々木美玲です。お久しぶりです。ただいまファミリー。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするようなね、癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、まあ私はもうたまにじゃありません、ほぼ脱線してしまう番組でございます。ぜひツイッターでハッシュタグほっと一息をつけてつぶやきながらの実況をよろしくお願いします。はい、ということでほぼ1ヶ月ぶりの登場ですね。影が1ヶ月やってくれてたんですけど、どうですか皆さん、元気でした？私はとっても元気です。なんか最近ハッピーをモットーに特に生きてるんですけど、昔からハッピーは言ってたんですけど、でもなんか最近それを言ったらこのちゃんになんか溢れ出てますって言われて、あ、嬉しいなって、やっぱハッピーに生きてたら溢れ出ちゃうもんなんだって思いましたね。ハッピーお姉さん、これからも頑張りたいと思います。皆さんにも声だけでね、ハッピーを届けられたらいいなって思います。あの、本当に最近ちょっとおかしいことをするのが好きでして、私メッセージアプリっていうのを やらせてもらってるんですけど、その音声っていうか電話でみんななんかおやすみとか可愛いのを送ってるんですよ。私がつい最近送ったもの、じゃあここで再現しますね。いきます。はこれを送りました。最近お家でビブラートの練習をしてまして、一人でね。でなんかあの別に前触れもなくビブラートだけを送ってみました。いや、なんか楽しいじゃないですか、聞いてる方もなんかバカすぎて笑えてくるというか、皆さんも隠してるだけで絶対なんかおかしいことやりたくなる時ってあるじゃないですか、家で。それを皆さんに逆に見しちゃおうって思いまして、はい、メッセージで送らせていただきました。ちょっと怖いです。でも私逆になんか可愛いおやすみとかじゃなくて、そういうおかしいものばっかり送ってるんですよ。だからちょっと惹かれてないか心配です。正直評判はどうなんですかね。いいです、いいと思っておきます。はい、まだその声は届いてないので。はい、待ってます。ちょっとで、この1ヶ月の間実は念願の海釣りに行ってきまして、釣りが私大好きなんですけど、海に行って船乗って魚釣ってきました。アジ釣り。では読みますね。愛知県の右目だけ奥舞台さん、ミーパン、こんにちは。こんにちは。先日 M ステの YouTube チャンネルの動画の中で、上半期の個人的ニュースとして友達と釣りに行ってサバを大量に買ったじゃない、釣ったと話していましたね。この話について、お、詳しく聞きたいです。だって、おー、いいですね。今から話したいと思います。あのね、私いろんな人に釣り行きたいっていう話はしてたんですよ。でも私の性格なのでなんかすぐに行動に移せなくて、でもその友達に釣り行きたいんだよねって言ったら、その子がすごい行動力がある子だったので、もう次の日に連絡来まして、私の休みの日は一応言ってたので、何日と何日の何日って。私もそのこの日だけ仕事お互いにないから遊べるねってなって予約も全部してくれました。で、駅に着いてからその海に行くまでの経路も、私電車その時乗ったんですけど、もう初めて行く路線だったのでもう迷いましたよね。で、違う電車乗っちゃって、まあ見事に遅れてしまったんですけども、駅からその海の家みたいなとこに行くまでの経路も写真を撮って送ってくれたんですよ。こうやって来なよ、こうやって来なよって。すっごい優しい友達で、その友達と行ってきました。サバ釣りだったんですけど、サバ？あれアジですね。そうでした、間違えました。最近そう、それこそ昨日お寿司屋さん行ったんですけど、アジとサバがまだ違い分からなくて、いつもお寿司の人に、お寿司の人ってなんて言うんでしたっけ、板前さん板前さんでしたっけ、板前さんに光物で上に生姜をトッピングして食べるものって何でしたっけっていつも、あ、釣りの話ね、そうだった、あ、そう、でも話させて、そのまあいいや、もう途中でやめピ あの、なんだっけ、何の話してましたっけ。そうで、あの、光り物で上に生姜を乗せて食べる魚って何でしたっけって聞いて、いつもそれはアジかイワシだよって言われて、あ、私が食べたいのはアジだってわかるんですけど、ちょっとアジとサバの違いはキャベツとレタス並みにわからないです。ちょっと難しい。そうで、話戻りますね。で、釣り、アジ釣り行ったんですけど、最初なんて言うんでしたっけ、あのカゴに餌入れてカサゴでしたっけ、カサゴ釣り、エゴマ釣りでしたっけ、なんていう、
サ
ビキ、あ、サビキです、それで3文字、サビキ釣りでやってたんですけど、その船に乗ってたおじさんが声かけてくれてて、イモムシあるじゃないですか、アオサでしたっけ。あれまた違う、やだもう難しい、あ、インナ
イソメ、
イソメ、イソメか、イソメっていうちょっとしたい、まあ見た目はイモムシですね、あのそれをつけて くれて、でなんかそれってめちゃめちゃ光るらしくて、その海底に落として、そこから3回巻いてアジがいるんですよ、深さ的にはね。でそこに置いとくと、やっぱり海底に落ちた時に砂がブワってなっちゃって、お魚がなかなか見えにくいんですよ。でもそのイサメでしたっけ、イソメか、永遠に覚えられない、イソメ、それです、イモムシ、イソメにしたらなんかもう宝石のように光るらしくて、え、嘘ですかね。なんかそう聞きました。だから本当に釣れるスピードも全然違って、後半戦そのおじちゃんがつけてくれたんですけど、めちゃめちゃ釣れました。2人で30匹ぐらい釣って、その後そのお店ですぐ食べられたので、1人7匹お料理してもらって、でお刺身と揚げ味、味揚げ、なんて言うんでしたっけ、揚げ味、あれ、アジフライだ。アジフライと、あとアジの唐揚げ。ちょっとすいません、久しぶりにこういう私の世界に入ってるんですけども、皆さん慣れてください、久々なんでね、今まで影がやってくれてたからさ、結構ついていけないですよね。お帰りなさい、ミレイの世界へ。こんな感じでやっていきたいと思います、最後まで。で、面白かったって、あ、そうです、めっちゃ面白くて、4時間やったんですけども、ヘトヘトになるぐらいやっぱり体力はいりますね。結構もう後半ちょっとサボってたら、あの船運転してるお兄さんに、そこの女の子サボってないで釣りなって言われ怒られました。それぐらいでも楽しくてすごい満足できました。だから皆さんもぜひ行ってみてください。はい、ということで最近やってた私の遊びでした。説明の仕方下手くそ。はい、で、あの先ほどちょっと言ったんですけど、綺麗なお姉さんで有名な私佐々木美玲がインスタグラムを始めました。イエーイ。ということで、まあいっぱいね喋ったということで、もうオープニングでいっぱい喋っちゃったので、このインスタグラム解説に関しては後ほど深掘りしていきますので、ちょっとお待ちください。ということで、ここで一曲お届けしましょう。最近の私のお気に入りの楽曲です。ちょっとバラードなんですけど、皆さんぜひお昼前にゆっくりしてください。それでは聴いてください。水槽さんで空室。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。日向坂46の佐々木美玲がお送りしている東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。さあ、ここからはこんな特別企画やってみたいと思います。佐々木美玲インスタ女王への道。オープニングでお話ししましたがね、私この度おしゃれの基本インスタグラムをスタートしました。モデル仲間もよく、空の写真、海と砂浜と犬、街中にいる野良猫、可愛いスイーツ、セピア色の写真などにちょっとしたポエムを加えてアップしています。そんなハッピーオーラ満載なインスタに憧れている佐々木美玲。いいですね、決まりました。ちなみに、あの日向坂46のメンバーだと、キャプテンの佐々木久美、斉藤京子、高本彩香、加藤志保、宮田真奈、そしてなんか最近めいちゃんも始めました、東村めいですね。で、私佐々木美玲もやっております。はい、いや、インスタグラム私今まで本当に触れたことがなかったので、なかなか難しいですね。やっぱり見てはいたので、ファッションとか載せてくれてる方の見ると、 私も真似できるし、あ、こういうインスタにしたいなっていうのはあったんですけど、やっぱりなかなか難しいですね。でも私がインスタを始めたきっかけが、やっぱりインスタって若い世代の女の子とかが見てるイメージなんですよ。なので私はのんののモデルをやらせてもらってるので、インスタを始めて、なんだろう、日向坂とは違うことを発信できればいいなっていうのが私のきっかけっていうか、なんかもうちょっと日向坂っていうか、あんまり知ってくれてない子に向けたインスタができたらいいなと思って始めたのがきっかけです。はい、急に真面目なこと言うじゃんって初めて言いました。これ言ったことないんですよ、ちなみに。
初出しです、皆さん。
そうなんです。あとペットが大好きなので、ペットのインスタにもしたいなと思ってて、せっかく真面目な話したのに初出しですって言っちゃった。やだやだ。真面目なミレイさんもいますので、あ、結構びっくりされるんですよ私。なんかお仕事とかでそのスタッフさんに、そんな落ち着いてましたっけって言われるんですけど、私普段落ち着いてますから。え、落ち着いてるんですよ。なんて言うんですか、こうやって仕事をするときとメンバーといるときはめちゃめちゃはっちゃけてるんですけど、基本なんて言うんですか、こういうお仕事の打ち合わせをするときとか割と落ち着いてます。まあまあ何でもいいですねそれは。はい、話戻りましょうね。はい、私に言ってるそれ、話戻りましょうねって。はい、とは言ってもね、私はまだ初心者なので、何をどうしていいのか本当にわからないんですよ。あの、なので私には応援してくれているリスナーさん、そして心の友、ずっともですね、たくさんいます。違うな、絶対ずっとも。そのリスナーさんからアドバイスをいただきました。それを読みながらね、今後の進め方とか写真の選び方、ポエムの感じを参考にしていきたいと思います。いや、ポエムってあるんですか、インスタ。私ポエムっぽいの臭い言葉言うの結構得意かもしれないね。向いてるかもしれない。はい、では紹介していきます。山口県のふぐぞうすいさん。最近お家でパンチパンチキックと言ってることで噂な佐々木美音さん、こんにちは。こんにちは。おしゃれとはかけ離れてしまうかもしれませんが、毎日寝癖を投稿したらバズるのではないかと僕は考えました。寝癖にはどこか愛嬌や自然体が生み出した芸術らしさがあるので、美音さん自身の寝癖やペットの寝癖を投稿することでインスタ女王への第一歩前進すると思います。ほう、寝癖ですか。私寝癖つかないんですよね。寝る前からもう前髪をバシッと上に留めてるので、なんかもうその時点で悲惨な状態ですね。はい、あ、じゃあこれいきます。もう多分今の返答で分かってしまうかもしれません。いきます。このアドバイスは参考にしません。いや、いい案だと思う。ただちょっとまだやっぱ恥ずかしさはありますね。また自信が持てる時が来たら寝癖を上げたいと思います。ありがとうございます。はい、では次いきます。神奈川県の3歳のサイさん。最近みかんを親指にぶっ刺して、私ぶっ刺して、上機嫌のミレイさん、こんにちは。嘘、私ぶっ刺しましたっけ。ボケですかね、本当に。もしかしたら私かもしれないです。したのかもしれない。覚えてないです。ごめんなさい。インスタのおしゃれ写真といえば空です。ほうだよね。写真が得意で、おしゃを公言しているオタクの、金村さんも空の写真を好んで撮っていますよね。空の写真とともに、空は毎日違った表情を見せてくれる。人間に喜怒哀楽があるように、空にも感情があるの。私たちは常にその表情を見れるのに可愛がってあげないなんてかわいそうじゃない？いいねみたいなポエムを添えて投稿したら完全にトップオブおしゃれの仲間入りです。ほう、空の写真私もよく撮るんですよ。で、あげてないんです。だから今めっちゃ保存してるので、あ、これ言わないと。いきます。このアドバイスは参考にします。私空撮るの好きなので、結構なんか江ノ島とか行ってよく撮るんですよ。山と一緒に空とか海と空みたいな。だからそれ撮りだめたものをちょこちょこ載せていけたらなって思います。ポエムか、ポエム。今日の私と同じ気持ちの空、みんなも見上げて 私の気持ちを。わーいいねー苦笑いですか。いやいやいやいや、マスクしてるからわからないけど満面の笑みですよ絶対ポエムからちょっと勉強します。はい、いきます。愛知県のエブリデイ月指さん、こんにちは。最近幸せな佐々木さん、こんにちは。こんにちは、幸せです。おしゃれな女性は必ずあるアイテムを使いこなします。それはもちろんサングラスです。ほうほうほう、ミーパンのインスタにはサングラスが足りていません。これからはサングラスをした写真を載せるようにしてみてください。サングラスミーパンで埋まる頃には怪しい女性のインスタになってるでしょうが、気にせず投稿し続けてみてください。ほう、いや撮ったんですよ私も。実は最近載せた全身写真で、私普段眩しいのでサングラスしてるんですけど、撮ったんですけど、ちょっといや載せてないです。あの写真も撮ったんですよ。いかつすぎて載せられなかったです。なんか本当になんて言うんですか、おしゃれなやつじゃなくてガチなサングラスをかけていますのですっごいいかつい女の方になってしまって、ちょっとやっぱイメージと違うかなと思って、おしゃなねサングラス最近また新たに買ったので、それをつけて撮ってみたいと思います。海とかここに胸元にかけてサングラスを、白 T シャツでとか可愛いですよね。あ、そう、また忘れちゃった。いつもすぐ喋りたくなるんですよね。いきます。このアドバイスは参考に、だいぶ先にします。いや、やっぱりサングラスは大人の女性ってイメージもあるので、やっぱり私のイメージ像的に、なんて言うんですか、大人な女性って感じではないんですよ、求められてるのがここで語るやつでも多分ね、私は結構カジュアルとか好きなんですけど、多分求められてるのはそこじゃないなって気づきまして、だからはい、キュートな感じでお届けできるように実は心がけております。はい、では次いきます。鹿児島県のランドセル勇者さん、最近綺麗なお姉さんが板についてきた佐々木さん、こんにちは、ありがとう。ミーパンのインスタを見ていると番宣とペットの投稿ばっかりだなと思うのです。ほうほう、もちろんそれもいいインスタの使い方だと思うんですが、著名人の方でよくバズる投稿といえば料理の写真だと思います。ミーパン自慢の手料理をちょくちょく載せてみてはいかがでしょうか。料理か、最近サボっております。もう朝ごはんはフライパンでお肉と切った野菜を焼いてそのままフライパンで食べてます。あの私あの韓国ドラマが好きでして、韓国って結構そのまま食べるんですよ。あの作ったフライパンのまま食べることが多いんですよ。だから私はそれに憧れて、あのお箸も韓国の金属のものですし、まあそれに憧れてってっていうのもあるし、まあ洗い物が減るっていうのもありまして、私毎朝しちゃいます。毎朝最近焼肉にハマってまして、美味しいです。はい、どうしようかなこれ。でもこのアドバイスは参考にします。これいいですね。確かにお料理載せたことないので、私スイーツ作りが好きなので、ちょっと時間ある時にスイーツを作って写真載せられたらいいなって思います。あと最近ケーキを食べるのが大好きでして、ケーキめちゃめちゃ買ってるんですよ。なのでそのケーキを飯テロしようかなって思います。はい、待っててください。では次いきます。東京都ちゃんこ屋ゲッソンリットさんはじめまして。最近ブログの写真の手はピース一択の佐々木さん、こんにちは。確かにピース好きなんです。だってピースはハッピーなんですそう、ハッピーになれるから。佐々木さんのインスタはおしゃれになるテクニックを考えました。写真を5枚投稿するとき、先輩モデルの荒木優子さんの写真を1枚お借りして混ぜて投稿してください。あかんやろ。それを繰り返すことでサブリミナル効果が起きて、見る人は佐々木さんのインスタがおしゃれに感じるはずです。ちょっと私をディスってるよねこれ。完璧に、このアドバイスは参考にします否定してたのにいや、したいところですよね。だって見るもん、めちゃめちゃ荒木優子さんので、こうやってミーパンのインスタ見てたら、あ、この人めっちゃ美人じゃんって思ってくれるかもしれない。サブリミナル効果ですね、それがまさに。 いやおしゃれですよね。荒木優子さん、あのメンバーの中で荒木優子さんの写真の撮り方とか言ってみんな真似してますね。参考にさせてもらってます。大大大好きな先輩です。いや見てるとやっぱり女の子の憧れっていうか見てて飽きないんですよ。そういうインスタができたらいいなって思います。いやインスタの女王になる道はほど遠いな。遠いです。だいぶ空までつながっている。空ぐらい遠いです。ちょっとよくわかんないこと言ってみましたはい、ということでいろいろ紹介してきましたが、実際に試したいと思ったのはなんだろうね。でもすぐにできるのは空の写真かな。あ、荒木優子さんの写真ですかいやいや許可取らないと私荒木優子さんにパーカーをいただいたので、荒木優子さんがプロデュースしてるそれの写真を載せながらその後に荒木優子さんをちょってバズっちゃういやいや怖いです怖いです。まあまあこんな冗談を言いつつねちょっと頑張っていきたいと思います。そしてほど遠いですがフォロワー50万人を目指しましょう。よし、ということで私もおしゃれなインスタグラマーになれるように頑張ります。リスナーの皆さんもぜひ楽しみに待っていてください。以上特別企画佐々木美玲インスタ女王への道でした。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。 ASMR 第2弾、ここで佐々木美玲の水を飲む音を堪能してください。私得意ですよ。いきます。カチャ、ここからいきます。さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップのお時間でございます。前回の放送でもお話ししましたが5月31日からねスタートしたローソン日向坂46のキャンペーングッズについて今日はお話しさせてください。今回のキャンペーンではラバーキーホルダー、私の今手元にあるんですけども、これと、A3 のメンバー別クリアタペストリーっていうものが販売中でございます。タペストリーをね飾って毎日私におやすみとおはようを言ってください。そしたらそこからねハッピーって思いは溢れるので、はい、声ではないですけどね、はいいや嬉しいですね。このキーホルダーも可愛いんですよね。ラバーキーホルダー、その7枚目シングル僕なんかの写真になってるんですけど、ちょっとこれ綺麗なお姉さん感ありますね。この前髪の感じ私結構 お気に入りかもしれないです。普段分けるんですけどパッツン気味な綺麗なお姉さんでございます自分で言うなっていや本当に恥ずかしい限りなんでございますけど、ぜひ皆さんゲットしてください。ちなみにあのローソンの店頭と HMV 店頭では個別ラバーキーホルダーが購入できます。さっき私が紹介したやつですね。なんかね帽子をかぶっているの、写真が真ん中にあって日向坂46って書いてあって帽子が書いてあります。可愛い絵が書いてあります。で取扱店舗はローソンさんのキャンペーンページからあのご確認いただけます。で売り切れの際はご了承ください。私も毎回ねあのキャンペーンのために買いに行くんですけど、やっぱり売り切れてる売り切れてるって何店舗もあってもねそういうこと多いので嬉しい限りですけども、皆さんぜひキャンペーンページからご確認ください。さらに特別に今ならローソン店頭のアットロッピーと HMV 店頭またオンラインでラバーキューホルダー22種ボックスセットとメンバー別クリアタペストリーセットですよ、セットを予約販売中でございます。これは本当に22人分入っていますのですごいです。もう箱推しの方はぜひゲットしていただきたいね。いやこれ本当に結構私もお気に入りなので私も欲しいぐらいです。え、これどうやったらインスタにおしゃれにアップできるんだろう。耳にかけてみるとかキーホルダーを耳にかけてみる、どうですか、おしゃれ。あ、わかった、いいじゃないですか、推し面を耳にかける。2人まで OK ですよ皆さん、2人までだから頑張って絞ってください。なんかにねつけたら誰でもできそうですよね。もう最終耳にかけちゃうとかでもありな気がする。いいじゃないですか、ちょっと撮ってみようかな私。え、本当にインスタ載せてみようかな。皆さんぜひその時はやる時はその写真を載せてハッシュタグ、どうしようかな、 ホットミーパンでつぶやいてください。ネーミングセンス本当にないんです私。ぜひホットミーパンで、はい、トレンド入りお待ちしております。はい、そんなローソンさんで日向坂46キャンペーン実施中ですが、あのキャンペーン開始日に行われたね、私の娘である山口春代ちゃんの始球式、いやすごかった、緊張してましたね相当。ローソンさんのツイッターで練習の時の動画が上がっていますので、ぜひチェックしてみてください。これ私も見たんですよ、メンバーでレッスンしてる時でして、早い、ぜひ見てほしい、お楽しみにしててください。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、最近インスタを始めた日向坂46の佐々木美玲がお送りしてきました。まあ久々ミーパンの世界はどうでしたでしょうか。1ヶ月はなかったですもんね、2週間ごとに交代が多かったので、1ヶ月、私の1ヶ月もお楽しみください。ここでお知らせです。急な切り替え。来週のホット一息はスペシャルウィークです。聞いてびっくりするような、本当にびっくりしますよ、プレゼントもありますので、ぜひ聞いてください、よろしくお願いします。そして番組ではリスナーさんからのメールも大募集中でございます。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。さらにこの番組のね、公式ツイッターもあります。アカウントは小文字でホットとアンダーバー人行きで46ね、これは数字です。つぶやくときはハッシュタグひらがなでホット人行きでよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。日向坂46の佐々木美玲でした。ありがとうございました。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の佐々木美玲です。収録終了しました。ここからはアフタートークとなっております。ちょっとやってみた ASMR どうですか、来てくれてますか。はい、ちょっとやりたかっただけなので失礼いたしました。それではここでメールを紹介していきます。埼玉県の福シックスさん、こんにちは。最近ずっと気になっているのですが、ミーパンのブログの文章が中央揃えになっています。他のメンバーのブログは前と同じく左揃えなのですが、ミーパンだけいつの日からか中央揃えになりました。これはミーパンが意図的にやっているのでしょうか。意図的な場合はどういうきっかけでこうなったのか、ぜひ知りたいです。だって正解を言いますと、ドゥドゥドゥドゥドゥン、タン、意図的にやっています。いや、なんか携帯いじってましたら、そういうなんかフォントを変えるとか、中央揃え、左揃え、右揃えとか、右揃えはないですか？ない、あるか。そういうのがありまして、ちょっと面白いなと思って、真ん中揃えにしてみました。あんまり理由はないですね。ただ押して、新しいのを見つけたから、あ、じゃあやってみようっていう感覚でやっております。内容薄って感じですけど。本当に意味はないです、はい、どっちが見にくいんだろう、見やすいんだろうっていうのは気になりますね。人それぞれなんですかね。じゃあまあ、私が飽きるまでは中央揃いでいきたいと思います。はい、では次いきます。神奈川県のここがポイント3、ミーパンラブー、だってラブー。先日サンドイッチマンさんの冠ラジオで、あの好きなドレッシングを教えてというテーマメール募集をしており、これ私聞きました。ミーパンが自称タレタレントとしてタレやドレッシングの情報を収集していたことを、僕が、あ、え、そうなの、垂れ込んだところ、なんと伊達さんがね、番組に呼びましょうとおっしゃっていました。え、そうなの、嬉しいんだけど。美味しい食べ物を食べてきたサンドイッチマンさんをうならせるべく情報をたくさん仕込んできましょう。出演が実現することを楽しみにしています。だって、ここがポイントさん、ありがとう。私聞いてたんですよ、サンドイッチマンさんのラジオ。だから名前が出てきた時びっくりしました。以前かのちゃんの名前かな、確か出てきて、ちょこちょこお話ししてくれるんですよね。だから私の名前が出てきて、しかもタレタレントがね浸透してきて嬉しいですよね。 最近おすすめのドレッシングとかタレなんだろう。自分で言い始めたけど最近変わったかな。でも最近オリーブオイルを買いました。なんか熱に通して使うものと熱に通さないカプレーゼとかに使うオリーブオイルは分けた方がいいよっていうのを聞きまして、そのカプレーゼめちゃめちゃするんですよ、トマトとチーズ大好きなので。だからそれ用のオリーブオイルを買ったらやっぱ違いましたね。なんかまろやかで、で塩かけて、なんかあ、これがおしゃれの味かって思いました最近はだからオリーブオイルにハマっております。あと私あれ好きです、チリソース。美味しいですよね。甘じょっぱまではいかないか、甘い、あの甘さのタレがたまらんですよね。だから唐揚げとか食べててもまずマヨネーズつけるじゃないですか。でその後醤油つけて、その後チリソースつけてとか、食べ方いろいろあるから幸せなんですよね、タレって。本当ラジオに出演できたらいいね。いやそうですよね、サンドウィッチマンさんはだいぶ、いやあれはひなビンゴ、ケアビンゴか、ケアビンゴの頃にお世話になって、そこから番組とかでご一緒させていただいた時すごいよくしてくださるので、いつかお邪魔できたらいいなって思います。はい、ではラストいきます。埼玉県のきなこもちさん、ひなあいの7枚目シングルヒットキャンペーンを親と見ていたのですが、ジェットコースターに乗ったみーぱんを見て、この子綺麗だね、綾瀬はるかさんみたいと言っていて、なんかこっちも嬉しくなってしまいました。だって、うわー嬉しいです、一番嬉しい褒め言葉です。いやー、これもう放送されてますね、この日には。実は綾瀬はるかさんのインタビューの初耳学の番組に出演させていただいたんですけど、あ、そのメールも来てるんだ。6月5日の初耳学で綾瀬はるかさんとの共演おめでとうございます。だって、そうなんです、もうそれが本当に嬉しくて。で、読もう最後までちゃんと。みーぱんさんにとって小学校の頃からの憧れの存在であり、芸能界に興味を持つきっかけにもなった綾瀬はるかさんとの共演は本当に嬉しいことだと思います。ぜひ今の気持ちや裏話があれば聞かせてください。だって、あ、読んでなかった。神奈川県のおしゃけは二十歳になってからさん、かわいいね名前。いやもう本当に嬉しくて、憧れだし、そのインタビューを聞いてて、やっぱ人柄でももう素敵なんですよ。もう全てが尊敬で、ああいう人、素敵な人になりたいなって思ったので、この前収録したひなあいは綾瀬はるかさんの写真見して、まずは外見からと思いまして髪型を綾瀬はるかさんを意識してやってもらいました。はい、だからもともと髪の毛切ろうかなって思ってたんですよ、夏頃。でも綾瀬はるかさん、あんまり役とかで短くはしてるんですけど、やっぱ長いイメージがデビューの頃からあるので、やっぱ伸ばそうってこの収録をして決めました実は夏切る予定だったんですよ、でも変わりました。はい、でももう本当に幸せだったので、ぜひ、いやぜひっていうか、まあ録画してたらもう一度見てください。はい、ということで何枚か紹介していきました。はい、でオーディの方でもリスナーさんからのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまい。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の佐々木未来でした。バイバイ。